前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もう11月も下旬、今年もカウントダウンですね。那覇市議会では今年から最後の12月定例会を少し早めまして、11月の末から議会を開くことになっていますので、ぜひこちらもインターネットでも、そして直接傍聴でもご注目いただきたいと思います。さて、11月後半のゲストです。今月は首里城の企画としまして、首里の方々にお話を伺っています。本日は首里末吉町から西平博人さんにお越しいただきました。西平さん、おはようございます。
おはようございます、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、西平さん、私の番組2度目ということで、はい、ありがとうございます。
とんでもないです。
はい、まあ、この最近の西平さん、いろんなお仕事されてるから肩書きいつも困るんですけども、はい、
よく言われますね。
はい、まあ、この秋の話題としては那覇の伝統芸能が一堂に会すイベント、地域文化芸能公演つなぐ4回目ということですね。はいはい、それの総合演出をなさったということで間違いないですね。
はい、はい、やらさせていただきました。はいはい、
どうでした、今年のつなぐ4、10月の20日でしたっけ。
そうですね、出演団体に私のふるさとの首里末吉町の獅子舞が出たりとかですね、はい、あと首里のつながりでいうと、首里のクエナという女性が歌って、歩く、こういう団体さんがあるんですけども、はい、そのクエナ、あと首里でいうと路地楽ですね、楽団ですね、が出たりとか、あと国場のウズンビーラという踊りがあったり、はい、上間の某日獅子舞があったりと、すごくバラエティ豊かでいいイベントになりました。
はい、非常にね、内容盛りだくさんで、はい、那覇の文化がギュッと詰まったという
ところですね。はい、よかったですね。
はい、来年も同じ時期にありますかね。
どうなんですかね、那覇市主催のイベントなんですけど、はい、去年はなかったんですよ、実は。
あら、そうなんですね。
は、一昨年やって、今年が4回目があったっていうことなので、ちょっとそこら辺が那覇市の、はい、ご意向に沿うように来年もあるのか分からないですね。
うんうんうん、なるほどですね。いや、私今年、見逃してしまったので来年楽しみにしているところですので、はい、よろしくお願いいたします。はい、さて、文化の話ということで、はい、首里城文化の話につなげていきたいんですが、うんうんうん、非常に、まだ喪失感が拭えない方もいらっしゃるかもしれません。そうですね。はい、10月31日の未明に首里城の火災がありました。原因究明をね、まだ収録の段階では急いでいるところですが、首里城の建物、正殿だけではなくてですね、貴重な美術工芸品も400点余り焼失したというような報道もございました。なかなかその精神的な象徴でもあるお城が燃えるというのは非常に現実味を伴うのには時間がかかるかなといった実感でありましたけども、
そうですね、
これは、その日は首里にもちろん、
その日はですね、まあそうですね、普通にもう夜中でしたもんね、寝て起きた時にびっくりしたっていうような感じですね。ニュース、テレビ、フェイスブック等を見てですね、はい、
はい、
びっくりしましたね。
はい、で、早速那覇市も、はい、支援金を募るということで始まりまして、私が沖縄県ユネスコ協会理事もさせていただいているんですけど、はい、その全国組織の日本ユネスコ協会などでも速やかに募金が始まり、また SNS 等でも県外の、ね、友人知人が本当に、はい、お手伝いできることあったら何でもやるよと、
ありますね。
ありがたい言葉をいただきました。はい、うん、民間でもそれぞれ、支援活動が広まってきているところでありますけども。うんうん、はい、
はい。そうですね。まあ、すごいつながりが、やっぱり SNS 等では見られるなっていうところを感じますよね。うんうん、で、やっぱりその、首里城っていうのが皆さんにとってどれほど大きな存在だったかっていうのを改めて知ったし、僕も、こんな喪失感が、心にぽっかり穴が開くようなことになるんだっていうのは全く、予想外のことではあったので、 やっぱり心の中の大きな比重を占めてたシンボルだったんだなっていうのは確かに気づきましたね。
うん、
で、そうですね。まあこういった再建っていう動きの中で言えば、はい、まあ僕の意見としてを言わせていただくと、まあ再建するにあたってまず一つ考えたいことは、どこ何を再現するのかっていうことはすごく大事なことなのかなと、ね、はい、例えば首里城の形を、残すということであれば、まあお金を集めてすぐに、国に働きかけてっていう、まあ手順はあると思うんですけど、何を再建するのかっていうことであればプロセスをやっぱり大事にしないといけないのかなと思っていて、
はい、
まあ過程ですよね、
うん、
で、まあそういう意味で言えば、このつなぐっていうイベントをさせてもらったときに、はい、すごく演出をするにあたってはやっぱり那覇ってなんだろうとか沖縄ってなんだろうとか、僕らのアイデンティティってなんだろうってじっくり考える時間があって、でそうなったときにすごく難しい問いだなと、これ僕が一人答えを出したとしても、まあ、あの演出にしないといけないんで、僕の中では答えを出したんですけど、これって正解かもわからないので、これはみんなで話し合うことなんだろうなと、みんなで作り上げるものなんだろうなと思ったときに、この事件が、事件といいますか、こういったことが起きて、そうなったときに、あ、何かこの、まあ、ピンチをチャンスにというわけではないんですけども、はい、これを機会に何かもう一度みんなが沖縄って何だろうとか、何をこの次世代に引き継げばいいのか、那覇市はまあ来年100周年ということがあって、次の100周年に向けて動かないといけないっていう部分もあると思うので、何かここで沖縄の精神性みたいなのをもう一度首里城に魂を込める上でもみんなで議論する方がまず先かなとは僕は率直な意見として思いました。
はい、実はフェイスブックで西田さんの投稿を見て、その通りだなと共感をしてね、今日来ていただいた、
うん、ありがとうございます。
ですけど、
はいは
い、いや、ちょっと私がこういうのも何なんですけども、そのすぐに、再建をというコメントが、政治家のコメントが飛び交うわけです。非常に重要なことではあります。まあ、ただ、気持ち的にも、昨日の今日で再建の話はちょっとっていう、メンタリティの部分もありましたが、そうではなくて、まあ、もちろん、いずれにしても資金は必要になってくるので、それをやりつつ、もっとやらなければならないことがあるんではないか。はいはい、建物だけまたポンと作ってね、なかったことにするというね、ちょっと極端な言い方ですけども、そうじゃなくて、もっとその首里城文化の再構築といいますか、はいはい、おっしゃったような那覇って何だろう、はい、首里城の持つ意味は何なんだろう、はい、で何は固くなに守り、この辺は、新しい那覇に向けて、変化していっていいというところのね、
はい、
議論が必要なのかなと思いました。
そうですね、確かに、コメントの中でまた心に残ったコメントが、
はい、
観光資源として首里城を復活させようっていうんではなくて、
うん、
やっぱり精神性のシンボルとしてもう一回戻さないといけないっていうことを考えると、やっぱりすぐ立て直せば観光客もすぐ来るし、経済的にもいいことはあるだろうと、もちろんその今観光客が、首里城目当てで来てた人も多いだろうしっていうことを考えれば、観光資源としての首里城として僕ら見るのは違うのかなと。やっぱ文化というかその精神性の一つの拠り所として首里城っていうのを見ないと沖縄県民はいけないのかなと。ってなった時には、じゃあ本当に何が首里城って大事だったのとか、沖縄の何を反映したのっていうのをもう一回ちょっと確認した方がいいのかなとは思いました。
なので私は那覇で生まれましたけども、両親が宮古の池間島でと、ラジオでよく言ってますが、
はいはいはい、
池間島にアイデンティティを持っている方なので、
はいはい、
海洋池間民族だっていうふうなね、ことで、ちょっと首里とは一線を感じた感じ
いいっすね。
なんですけど、そんな私でもかなりショックだったんですよ。だから、佐藤首里の方々はという無心地をお察ししますというような状況だったんですが、驚いたのが翌日ですかね、もともとその首里城のお祭りが予定されていたんですよね、はいはい、で私たち、議員、県外視察に、委員会視察で公務で行っていましたので、戻ってきた翌日、11月1日に会議を開き、状況を確認し、現場行ける人が行った、でその翌日なんですよ、なかなかね、現場に行くのがちょっと怖くて、はい、で翌日行ったんですが、
はい、
首里城祭に出そうと思ってたんですっていう野菜をね、
はい、
があって、
はい、
購入しながらお話を聞いて、来年はやっぱり大きなお祭りしたいよねとか、あのまた旗頭を上げたところもあるかと聞いていますし、やっぱりその、明日に向かって前向きな動きをちらほら、SNS だったり人の話だったりの程度なんですが、聞いたときはですね、非常に心強いというか、首里の皆さんの非常にその多分いろいろな思いを抱えてらっしゃるはずなんだけどと思ってですね、奇妙な振る舞いに、感謝いたしました。
やっぱりもう何なんかいても立ってもいられないっていう気持ちがみんな一緒だったんでしょうね、それが募金につながった人もいるし、何かイベントをやろうっていう人にもつながっただろうなっていうところで言うと、もう一個その会話をする、さっき言った精神性とは何だろうみたいなところをする道もあってもいいのかなっていうところは思いましたね。
そうですね、かつ、ニュースでは首里城のニュースが全国ネットで流れる次のニュースで、まだ台風19号の、被害で生活復旧が急がれる地域の映像も流れているわけです、もちろん沖縄は沖縄として国に求めるものはね、求めますけども、全国的に見てちょっと100円しかないけど、どっちに入れようかなと迷ってる方がいましたらね、それはちょっと生活の方をね、優先していただいて、その上でまた沖縄も応援していただいて、余裕があるあれば、また沖縄にも遊びに来ていただくと、再建の姿も、トロチョロ見に来ていただきたいっていうのもあるんですけど、
やっぱりこの、おっしゃる通りで、今回19号っていう被害があって、さっきの精神性とまたつながってくるんですけど、沖縄多分伝えたいことってよく「ぬちど宝」と「ゆいまる」っていう言葉があると思うんですけども、その2つの心を鑑みても、まずは、被災されている方からどうぞお力をお貸しくださいっていう言い方もできるのかなと、やっぱ今の沖縄県民って「ゆいまる精神」「ぬちど宝」大事に持ってるんだっていう気持ちにもつながるだろうし、そういったところが一つあるのかなっていうところですよね。
なるほど、今のお話聞いてると沖縄らしさの再確認みたいな作業も出てきますね。
やっぱりシンボルだったんで、これがなくなった時に考えることってやっぱり沖縄ってなんだろうっていうところから考えるのは、いるでしょうね、
今どう思われますか、沖縄、首里城は沖縄県民にとって何だったのかというところでいくと、
そうですね、僕このつなぐっていう時に出した答えとして、僕沖縄とか那覇っていうのは女性だと思ってるんですよ。僕はその僕の、概念っていうか考えた結果として出たのが女性だと思ってる。
女性、
で女性っていうのは女性というか女性が新しい命を生み出すプロセスって僕すごく力強いなっていつも思っていて、まず相手を受け入れて、そして、交流して、その結果生まれる命があるというプロセスは沖縄ってすごく似てるなと思っていて、外国と交流して生まれてきたものであったり、だけど命が生まれるプロセスって愛だけでは生まれなくて、悲しみから生まれる命もあって、それが僕は戦争かなと思っていてですね。だけどその沖縄のいいところは、強いところは、そういった、悲しみから生まれた命、価値、僕は価値と書いたんですけど、その価値を育ててきたのがやっぱ沖縄だなと。女性らしい、その、しなやかな強さで、どういう状況で生まれた命も、すごく大切に育ってきたなと。それが今に残ってるんだろうなと思っていて、それを今回その総合演出つなぐというところに絡めたんですけど、例えば組踊りと戦争の映像のシーンを絡めたりとかっていうところをやったんですけど、なので僕はその今回の悲しい出来事も受け入れて、まずは。で、自分たちで考えて新しい価値を生み出すと。これがあったことを立てて、先ほどおっしゃいましたように何もなかったかのように観光資源としてあるんではなくて、悲しみを一回みんなで受け止めて、何かをやっぱ新しい命を生み出すようなプロセスって大事かなというふうに思いますね。そうですよね。
まずこの悲しみを一度受け止めるっていうのは非常に大事ですね。
そうです。受け入れるっていうことですよね。
受け入れるね。ですから、ちょっと、式の話にもなるんですけども、もちろん募金を、募る際には、これちょっと那覇市とか、公的のところはそうなんですけども、まだ、 捜査なや調査で分かっていない部分が、はいはいはい、まだこの収録の段階では多いんですけども、うん、その情報を適宜明らかにして説明をしながら、うん、はい、協力を求めていくというのが必要でありますし、
うん、そうですよね、
またどうしても私たち沖縄県民のシンボルですから、うん、もちろん国の、ね、公園だとしても、はい、なので 国の支援をいただくとしても、はい、やっぱり私たち沖縄県民の手で、作り上げていくんだという気概と絆が、ね、
そうですね、うん、
必要かなと、
はい、必要だと思いますね、確かに、うん、でやっぱりそのプロセスだなと思うのは、うん、まあそのフェイスブックで僕が投稿したときに、うん、まあ、いくつか意見、うん、ありがたいことに個人的に来てですね、うん、その一つとしてはもう行政民間関係なく何か、はい、いろんな人が本当にいろんな意見を持ち寄って、うん、何かこう大きいプロジェクトにしないといけないんじゃないかという意見もありましたね、うん、その行政の縦割りも取っ払って、はい、民間との横のつながりもちゃんと作って市民とも作って、うん、でその上で首里城をもう一回建て直すこのプロジェクトみたいなのをやったらどうだっていうご意見もありました。
うん、あ、そうですか。
そう、みんな我がことというか、ちゃんと自分たちのこととして捉えて意見してるなっていうのは感じましたね、すごく。
そうですね、沖縄県民は主体となりつつ、うん、応援してくれる県外国外の皆さんとつながってね、うん、はいはい、いいものができるといいんですが、うん、どういったものを具体的に思い描くとしたら今ありますか、西平さん。今の、
そうですね、首里城復興プロジェクトと銘打って、うん、そうですね、やっぱり一回その話し合う場をまず作るということであったりとか、うん、やっぱ受け入れるということが必要だと思うんで、うん、まあ、今状況としては多分お通夜のような、うん、状況だと思うんですよ。なのでまずお通夜の状況っていうのは知人演者が集まってその個人を思い出を語ったりする時期なのかな、
はい、
まずなのでそういった、写真展であったり、まあ、映像であったりで忍ぶ会みたいなのから始まって、はい、でそこから今度新しいものを作っていく上でいろんなプロジェクトを立ち上げていくべきなのかなと。その中で僕がさっき言ったような、まあ、イベントもあるだろうし、沖縄のアイデンティティは何だろうっていうところを、もう一回考えるバーを作るっていうのは大事なのかなと思いますね、はい、
なるほど。その、まあ、物理的な資金集め等々、うん、まあ、資材の件とはまたこれから先になってくるのが職人の、ね、皆さんの ご年齢のこともありますけども、はい、そういったことと合わせて、やっぱり心の時間っていうのは焦らず追っかけていくというような流れの作業になろうかな。
あ、そうですね、きっと、きっとやっぱりその首里城の大きさっていうのは皆さん感じたと思うんで、それをもう一回埋めるというかまた作り直すっていう作業はやっぱり相当な力がいると思うんですよ。でそれを個人でというよりかはやはりつながってやるっていうことが大事なのかなと思いますね。
つながってね、これがポイントね、
ポイントですね。
つなぐ首里バージョン、
はい、つなぐ首里バージョンを
首里城バージョン、
ね、そうですね、は
い、
確かに
いいですね、わかりました。個人的なことをお伺いしますけども、はいはい、まあ、幼少の頃から首里にお住まいということで、はいはいはい、首里城での一番の思い出って、
首里城はですね、もう
だって92年まではまたなかったんですよね、逆にね、
はいはいはい、そうですね、うん、僕はだから結構ない時間の方が覚えてたりしますね、うん、下世話な話で言うとデートスポットみたいな感じになってましたよね、首里城がないときは。
92年より前、建設中、
はい、はいはい、よく夜景が綺麗なところ、
そうですよね、
いっぱいいましたね、人がポツンポツンと、うん、そういった思い出とかはありますかね。あとはシュレイモンだったり、龍潭池とか、
はい、
やっぱり首里城がない時間はそこにいる時間結構多かったですね。龍潭池に釣りに行って餌買うじゃないですか、はい、塊の あれを大きい野良犬が来て全部食われるっていう悪夢があったりとか、あの、戦えないんですよ。大きい、ちっちゃかったし、犬が大きかったから、目の前で食われるありさまをずっと見るという、惨劇があったのはよく覚えてますね。硫炭池事件っていうのがありました。
硫炭事件ね。
硫炭事件がありました。
92年の前っていうのは、あの、私なんか想像がね、なかなかつかなくて、昔琉球大学のキャンパスがあったよとかいう話は同窓会で聞くんですけどね。
そうですね、結構そこまで僕も分かんないですけどね、琉球大学は、僕はそう
あ、そうそう、なので、うん、琉大同窓会でいろいろ昔からの開学の時からの写真なんか出してくるんですよ、出てくるんですよ、いろんな写真が、
歴史的な写真が、
はい、うん、あ、それちょっと琉球大学でも考えた方がいいかもしれないですね、はいはいはい、集計場のありし日の、
そうですね、面白いかもしれないですね、
なるほどですね、じゃあその世代はそうなんですよね、92年から、
うん、
意外と、なので首里にお住まいの方は今の首里城とのお付き合いは何年っていうのがあるのかもしれないですね、
かもしれないですね、うん、まあよくやっぱり地元の人が一番身近だったんじゃないかなと思うのは、やっぱり通勤コースだったりとか、朝のウォーキングコースに首里城をいつも見ながら挨拶しながらっていう人の話はよく聞きますからね、そういった人たちはやっぱりパッて見てないっていうこの衝撃感みたいなっていうのは大きいんじゃないですかね、
うん、そうですよね、
あとやっぱ子供たち、
うん、
まあ、これから、まあ、まだちっちゃい子供たち、まだ行ったことのない子供たちっていうのが、はい、どう感じるかとかもあるかなと、かつてあったのがなくなってっていうところで、
はい、
そういった子たちが首里城についてどう思うのかとか、僕らがどう彼らに伝えるのかとか、
うん、
ここに昔城があってっていう言い方になるのか、
うん
う
ん、
どういう皆さんおのおのどういった気持ちで伝えるのかなっていうところがありますよね、
うん、あ、そうか、
でそういうのもつなげる、うん、どうつなげていくか、
うん、
っていうところもあるんじゃないですかね、
そうですよね、うん、じゃあ今はそのやっぱり首里城の思い出話とか、うん、貴重な写真とかを集める、
そうですね、そのそれでもいいのかなと思いますね、うん、で、その上でじゃあ次の段階に進もうかっていうところで、うん、まあ、どういった首里城にしようかって話し合いが始まってもいいのかなと思います、うんうん、まあ、こういうのってどこが温度取るんですかね、やっぱり市とこやるの
それぞれ
それぞれでやるものなのかな、
で、いいと思いますよ、
うん、
あのね、管理している財団さんなのかどうなのか、うん、
あ、それと来年ですか、再来年か、
うん、
那覇市民会館が新しくできる、
そうなんですね、はいはいはい、
なんかそういうのとまた何か、ね、何か絡められるのかな、
あれは新しくできる、そして、うん、近代建築 の、 あの名建築である那覇市民会館が、うん、部分復元という話、
はいはい、
もうちょっと連想して、考えてしまいましたけども ね、 ね、
つなげることも大事なのかなと、ね、
だから街づくりの顔って言いますかね、
うんうんうんうん、
それがどうなっていくのか、
うん
ね、うん、古い建物のない町はあの思い出を持たない人間と一緒だというような、ね、お話もありますし、はい、じゃあ一つ一つまずは思い出話写真から
そうですね、
つないでいきましょうか、
はい、いきましょうか、
はい、ぜひまた今後ともよろしくお願いいたします、
はい、
はい、今月11月は首里城企画としまして、後半のゲストは地域文化芸能公演つなぐ4の総合演出をなさいました首里末吉町から西平博人さんにお話を伺いました、西平さんありがとうございました、
ありがとうございました、
またよろしくお願いします、
はい、お願いします。